それでは一言お祈りいたします。神様ありがとうございます。今日もこうして素晴らしいまた賛美と颂楽の音色を持ってあなたに礼拝を捧げる恵みを心から感謝いたします。いろんな心配事もありますけれども、私たちの心配事をあなたにお委ねしますと最後にまたみんなで心合わせて賛美しましたけれども、どうしていいかまたわからない時もありますけれども、とにかく委ねようとあなたが今日も賛美を通して私たちに語っておられるんだろうと思います。重荷もありますけれども、すべて疲れた人重荷を負っているならば、私のもとに来なさいと休ませてあげますと、あなたの約束を今週も信じて歩んでいきたいと思っております。この礼拝の中にもまた御言葉の中にもあなたがまたお働きくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。今日は、家庭の日礼拝ということですけれども、今日は、高校生も部活があったりして来ておられませんので一応そうなってますんで、少し教科学校のお話からしていつも通りにやりたいと思います。お手元の、レジュメに従って進めていきたいと思いますけども、よく神様の愛というのはこれは、身代わりの愛なんだと言われますけれども、なかなかこう誰かの代わりになるというのは大変なことですけれども、自分を犠牲にしと言いますか、犠牲を払うほどの愛であると。人間というのは、生まれながらにしてこのような愛を誰も持ってはいないとも言われますけれども、神様を信じて神様の愛をいただいたものは、こうした愛を、身代わりと言いますか、実践できるようになるのかもしれません。1954年9月26日、青函連絡船東亜丸が台風のために沈没して、もう何千人、多くの死者を出しました。その日、日本列島を縦断した台風が東亜丸に襲いかかってきたと。東亜丸は座礁し、乗客全員、救命胴衣を身につけるようにと、船内放送が流れ始めたと。溺れるのを防ぐ、ライフジャケットですけれども、皆さん大丈夫ですからと、もうとにかく落ち着いてくださいと叫んでいた、船員の言葉が嘘のように、もう突然水が、濁流のようになって容赦なく船内に流れ込んできたそうです。東亜丸には1等室、2等室、3等室、客室が3つに分かれ、お金持ちはきっと1等室なんでしょう、庶民は2等室と、余裕のない人は、きっと3等室と、旅客定員は1等室が44名、2等室が255名、3等室が633名と、満員になれば932名と、その他、部屋を取らない人たちも、乗ってますから、水が、容赦なく船内に流れ込んできたときに、1等室のお客さんたちだけが、脱出用のこう救命ボートに、乗り移り始めていたと言われています。ドラマはこの1等室の旅人たちの間で起きました。その日、一等室に泊まっていた二人の、体の弱いといいますか、病気の二人の女性の病人が、この救命ボートの前に連れてこられた。ところが、人々はとにかく自分が助かりたいと。人々は、二人の、病気の女性、気がついてたんでしょうけれども、見て見ぬふりをしながら、どんどん、救命ボートに乗り移っていたといいます。ところがそこに、2人のボートの中には、キリスト教の、宣教師がいました。 宣教師たち、一人はアルフレッド・ストーンと、もう一人はディン・リーパー。彼らは、まあ、泣いている病人の女性たちに、どうしましたかと、まあ、声をかけたと。いや、救命胴衣の紐がこう切れたんですと、まあ、訴えて二人は泣いていたと言います。それは困りましたねと。私のあげます。二人の、まあ、宣教師たちは自分の救命胴衣を外しながら、まあ、さらに、まあ、こう言ったというんですね。あなたたちは救われていますか？彼女たちは意味がわからず、私たちは助かりたいのと叫んだと言います。宣教師たちは言葉を続け、私たちは救われています。けれども、あなた方は救われてはいません。助かったら、教会へ行ってください。そして、救われてください。宣教師たちは、自分が乗っていた救命ボートから降りて、二人の若い女性たちに席を譲り、しかも自分のライフジャケットまで女性たちにあげてしまったと言われています。まあ、突然、ガーンという音とともに、船は転覆。二人の宣教師たちは、まあ、千数百人の人々とともに、まあ、海中の中へと、まあ、消えていってしまったと。助かった、まあ、この二人の女性は、宣教師たちとの約束を守り、教会を探し、そして、まあ、イエス様を信じて、まあ、誠の救いを得て、まあ、この、まあ、証を、まあ、いろんな人たちに、まあ、後世こう伝えていきましたけれども、レジュメの一番に、もう終わりますけれども、最後に、ヨハネの15章13節に、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと。イエス様がこのように教えていますけれども、イエス様の愛を知った人には、それが、まあ、できるのかもしれません。ヨハネ3章、第1ヨハネの最後、レジュメの1番の下ですけれども、読んでお祈りいたします。キリストは、私たちのために、ご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと。一言お祈りをいたします。神様、ありがとうございます。あの二人の、また宣教師の先生たちも、イエス様が私たちの罪のために命を捨ててくださった。これによって愛が何であるのかを、私はまた知ったと、まあ、これはヨハネがそのように言ってますけれども、きっと宣教師たちも、愛が分かったと、イエス様のもとで愛の何たるかに気づいたんだと思います。どうぞ私たちもまたイエス様の愛を心に受けて、またいろんなこの世の中では、煩わしいと言いますか、また家庭の中でも社会の中でもいろんな、まあ、人間関係の渦の中にまた私たちもありますけれども、どうぞこの神様の御心の一端を私たちもまた、少しずつでも実践していくことができるようにお力を与えてくださいますようにお願いをいたします。御手に委ねてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは大人の話を、まあ、20分ぐらいちょっとしたいと思います。まあ、突然ですけれども、レイモンド、ラディゲイという人の、まあ、小説にこんな、まあ、ワンシーンがあるんですけれども、年下のこう青年、フランソワは、まあ、愛してはならない人を、まあ、好きになってしまったと。 上品で、清楚な女性、マルトであると、好きになってはいけない理由はこのマルトには、夫がいるからです。ある日マルトはこう熱病に侵され、容体は極度に悪いらしいと、もう心配でいても立ってもいられない、青年フランソワは、マルトの家の近くにまで行くけれども、もとより、面会なんかできるような筋合いではない。彼はただ、愛しい人が苦しんでいると、その部屋の窓を見上げるばかりと、突然玄関のドアが開き、夫が現れる。青年フランソワの方は、その男がマルトの夫であると知っているけれども、相手は当然フランソワを知らないと。青年は、男に近づいて、とっさの思いつき、すみません、タバコに火をと頼むんです。男は青年が加えたタバコに火をつけてくれると。青年は必死に男の顔を見つめると、男の顔の表情から愛しい人の容態を計り知ろうとするわけです。男は火をつけてその場を立ち去ると、時間にすればほんの10秒くらいの出来事なのかもしれませんけれども、男の表情を、じっと凝視する、その青年の魂がひしひしと見るものにこう伝わってくるような、そんな感じの場面ですけれども、美人の、奥さんを持つ旦那さんがこう道端で、すみません、タバコに火をと、頼まれるようなことがあれば、いやこいつもしかしたらと、私たちもこう一応は疑ってみるのが、いいのかもしれませんけれども、愛してはならない人を好きになってしまったパターンといいますか、これでもう悲惨だなと思ったのは、罪を犯した者、犯罪者をこう好きになってしまったあのケースです。先月高等裁判所で、裁判所の、警察審査会で、犯罪者まがいの悪い男に騙されて、1700万円、巻き上げられた、女の人が、警察に、訴えたんですけれども、その、警察の、捜査資料を、裁判所で読む機会があったんですけれども、この悪い男は、無罪で不起訴になっています。検察官は、この女性はただ自分が愛した男に自分のお金を与えたくて、これは自分の意思でこう好き勝手でお金を提供している、提供しているだけだと、詐欺として立証するだけの十分な、証拠がないと、証拠不十分、不起訴っていうやつですけれども、捜査資料の中に50ページか60ページぐらいにわたる2人のこう LINE のこうメッセージのやり取りがあるんですけれども、そのメッセージを読みながら、結婚したい、とにかく結婚したい、この人と結婚したい女性と、とにかく、もうこれはもう金目当てと言いますか、金目当ての男と。で、こうした構図が誰の目にもこう見えるんですけれども、でも証拠がないわけですね。 大体にして総額1700万円もの金を2年間にわたり何十回も振り込みをさせるような男が、これはもうまともなわけがないと。心の相当に深い部分において、反社会的、まあ、反倫理的、反人間的であることはもう間違いないと。でなんで、まあ、そんなのをこう好きになってしまっ、まあ、好きになり、まあ、愛してしまったのかと。LINE のメッセージを読むと、男は、金が振り込まれてこれば、一時は感謝をしていても、相手に隙があれば、すぐに、付け入ると。それでいて、警察の調書には、いや、最初に会った瞬間、初めから、この女性の顔が、好みではなかったので、結婚しようと思ったことは、ただの一度もないと。だから、結婚詐欺には当たらないと。もう、驚くべき、びっくりするような、こう、供述をしているわけですけれども、昔、こう、強き槍とか言った、なんか小説だったか、テレビドラマだったか、あったかなと思うんですけど、記憶してるんですけれども、その女性の周辺で、激しく動き回る、何かこう、蟻のような、まあ、イメージですけれども、そしてその蟻は大変に強くて、まあ、したたかであると。検察官にも最後までその尻尾をつかませないと。まあ、最近こう、いろんな、なんていうか、そういう捜査資料なんかを読みながら、犯罪といいますか、犯罪というのは、本質的に善玉と悪玉の葛藤を描くものだと感じたりしますけれども、まあ、全部が全部そうではないかもしれませんけれども、これをまあどこかで頭の隅に入れてまあ生きていくのがいいだろうと感じてますけれども、犯罪者としてまあひどい人が現れると。奔走する強い蟻としての、なんかそういう存在がまあ浮かび上がってくると。もちろんこっちが悪玉ですけども、結婚願望の強い女性のまあ貯金を丸々奪ってしまおうと。まあ、奔走するまあ強い男。その強さはもう一言で言えば、こう罪を持つ人間の強さであり、つまり欲であり、執念であり、もう常軌を逸した、まあ、心の動きであると。まあ、これ悲惨だなと思ったのは、罪を犯した者、犯罪者を愛してしまったケースであると、まあ、しみじみ思ったゆえんです。犯罪者とは言っても、不起訴になったわけですから、まあ、日本の、捜査っていうのは相当の証拠がないと、もう 99% もうこいつは黒だろうと、もう証拠がないと、日本の、は今ほとんどこう無罪になってしまいます。まあ、犯罪者といってもこう不起訴になったわけですから、そのアリは大変強くしたたかで、決定的な証拠もその尻尾をつかませなかったと。これはもう単に女性が愛した男に自分のお金を与えたくて、好きで勝手に、まあ、お金を提供しただけだろうと。まあ、青年フランソワも、愛してはならぬ人を愛してしまったと。そんなお話をしましたけれども、これは、神が罪人を愛したと。聖書の、まあ、中心メッセージの 心にも通じるテーマですけれども、レジュメの2番にヨハネの3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。この言葉は古来、小聖書と呼ばれてきた箇所です。つまり、聖書66巻、全聖書を代表する言葉であると。仮に世界中からすべての聖書が失われてしまったとしても、この言葉が残っているなら、聖書のメッセージは生き残るだろうと。そういう意味です。しかしそれほど、重要なものと、みんな暗証聖句までしているけれども、率直に言って、決して理解しやすい言葉ではないのではないかと。この言葉が、現代へのメッセージとして、生きて語るためには、言葉に対する、この言葉に対する、少しこう突っ込んだと言いますか、解釈が必要なんだろうと思います。まずこの3章16節で、神は世を愛されたという表現です。神がここで言う神が愛した世とは、神に背き神の敵となっている罪人たちの集まりのことを指しているのは、これはもう言うまでもないわけですね。その限りにおいて、神が愛された世とは、もう神にとっては無価値。無価値どころか、これはもう反価値的な存在であると。とにかく自分にとって価値のあるもの、価値のある対象を愛するときに、自分の心も、豊かになるような、そんな感じがしますけれども。けれども自分の愛が犯罪者であるとか、罪人であるとか、反価値的な存在に向けられるとき、その愛は必ずどこかで自己犠牲的な形を取ることとなります。もう自分を否定し、自分を放棄し、自分を、どこかで犠牲にするのでなければ、罪人、反逆者、すなわち敵を愛することはできない。神は、神に背いて敵となっていた世を愛されたとき、自己を否定し、自己を放棄し、自己を犠牲としなければならなかった。罪人、犯罪者、すなわち世を愛した神の自己犠牲的な愛を、ここで聖書はヨハネ3の16、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたと表現しています。ドイツの宗教改革者にマルチン・ルターがいますけれども、ルターの言葉にゴルゴダの丘の上で、ゴルゴダの丘というのはキリストが十字架につけられた丘ですけれども、ゴルゴダの丘の上で神と神とが戦った、罪人に死刑を命じる怒りの神と、罪人に好意を持った、罪人を愛してしまった神とが戦った。二つの神が存在するという意味ではない。罪人に死刑を命じる怒りの神、罪人に 好意を寄せた神、二つの神が存在するのではなく、唯一の神、ただ一人の神が存在される。このジレンマ、怒りと愛の板挟みの先に、キリストの十字架があると。こういう少し身深く、なんかこう、そういうことを言ってますけども。愛してはならない悪い人を好きになったり、好意を寄せたりすると、こうしたジレンマ、葛藤に苦しむことになります。キリストの十字架は、愛してはならないものを愛し、好意を寄せた、その神のジレンマ、神の葛藤の行き着くところ、行き着いたところ、そこに十字架があったと。まあきっとルターの言いたいことはそういうことで、私もその通りだなと思いました。ゴルゴダの丘の上で、あの時、神と神とが戦ったんだ。罪人に死刑を命じる怒りの神と、罪人に好意を持った、罪人を愛してしまった神とが戦った。二つの神が存在するのではないと。唯一の神、ただ一人の神が存在すると。このジレンマ、怒りと愛の板挟みの先に、キリストのあの痛ましい十字架があると。今度はアウグスティヌスっていう人の言葉で興味深いものがあって、罪とは何か、罪とは何か、罪とは許してはいけないもの、許せないもの、これを罪というと。日本社会の司法制度、裁判、人間の裁きというのは極めて不徹底で、決定的な証拠さえ残さなければ、これはどうにでもなるんだなと。けれども神が完璧な裁判官としての側面を持つ、これは言うまでもありません。1700万円もの金を搾取するような男が、これはまともなわけがない。でけれども今の日本 の司法制度では、証拠不十分、騙すか意思があったか、なんか騙す意思があったのかどうかっていうのは心の問題ですから、これは警察もなかなか分かんないわけですね。証拠不十分、嫌疑不十分、不起訴、無罪になってしまう。けれども神は私たちの心の中のことまでご存知である。そして罪とは何か、罪とは、これは許してはいけないもの、許せないもの、これを罪という。完璧な裁判官である義の神、正義の神が、それでは判決を言い渡す。被告の男がかわいそうじゃと。よって無罪放免。2年間1700万円も。これは騙された女の方がバカじゃないかと。これにて、平定と。罪を許すっていうのは、 まあ、こういうことになるわけですね。罪を許せば、罪を許した方が罪に定められることになる。ヨハネ3章16節で、神は世を愛された。神が愛した世は、これはもう悪玉たちであり、神に背を向けた罪人たちであると、奔走する強い蟻のような、そんな罪人の姿が浮かんでくると。その強さは欲であり、執念であり、もう常軌を逸した心の動きである。全宇宙の裁判官である義なる神、正義の神、正義と、そして片や許しの板挟み、ジレンマ。罪は、私たち罪許されましたって言いますけども、簡単に許されるものではないわけですね。正義の神がおられるんです。そして許しの神がおられると、二つの神様が存在しているわけではない。ただ一人の神、唯一まことの神が存在しているだけです。はじめの3番です。エレミアの31章20節で、これは昔の文語訳の古い言葉なんですけれども、ここで神様が、私の心は痛むんだと、痛いんだと、そういう神の言葉があります。私の心は痛む、痛んでいる。レジュメの3番、我が心、彼のため、イスラエルのために痛む。我が心、彼、イスラエルのために痛むと。このエレミアの31章20節について、カルバンの仲介なんですけど、この31章20節でカルバンはこう仲介しています。ここで神はご自身の大きな愛と慈しみがイスラエルに何の影響も与えないことを嘆いている。イスラエルの民は神の憐れみを無視し、その恩寵を無にした。それゆえ神は自ら自問自答しておられる。イスラエルの民、彼は一体いかなる者たちであったのか。彼らは何の尊敬にも値せず、決して私の愛の対象ではなかったではないか。私が注ぎ続けた恩寵も忘れ、憐れみを無にする彼らはもう何の慈しみにも値しない者たちではなかったか。彼らは悪い心の民らであり、不従順な者たちであり、ただ私の心を傷つけ、苦しめ、私の心を悲しみで満たすに過ぎない者たちではなかったか。エレミア31章20節。私の心は痛い。彼らが背を向けるから私の心は痛むのだろうか。 いや、決してそうではない。そんな彼らをも愛せずにはいられない。愛してはならぬものを愛してしまっているがゆえに、私の心は痛いのだと。裏切られた痛みではない。裏切った者をもなお愛しいと、エレミア31章20節、私の心は痛いと。判決を言い渡す。もう正義の神は大きな石を振り下ろし、何度も何度もあなたを殴った。もう目の前に広がる無残な有様、もう血の海であると。大きな石で何とも何とも殴られたのに、私は傷つかなかった。愛の神、許しの神はあなたを殴ることができない。罪人の頭を両手で押さえつけ、あなたの頭を殴る代わりに、自分の手を何とも何とも殴り、そして血を流し、罪に対する裁きを執行されたと。被告は無罪と、これにて平定と。キリストはあなたの罪を背負い、そして十字架で血を流されたと。もうひしひしと神の痛みが伝わってくる。何かこう心を揺さぶられるような、ゴルゴダの丘の光景である。ゴルゴダの丘の上で神とが戦った。罪人に死刑を命じる怒りの神と、罪人に好意を持った罪人を愛してしまった神とが戦った。二つの神が存在するのではないと。唯一の神、ただ一人の神が存在する。エレミア31の20、私の心は痛い。この、ジレンマ、怒りとそして愛の、この二つの 板挟みの先に、やっぱり神様の痛みがあり、キリストの、十字架がある。彼らが背を向けるから私の心は痛むのだろうか。そうではない。そんな彼らをも愛せずにはいられない。愛してはならぬものを愛してしまっているがゆえに、私の心は痛むのだと。どうぞお祈りをしたいと思います。神は実にその独り子をお与えになったほどに要愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。使徒パウロが神様の愛の高さ、 さ、広さ、奥行き、その神の大きな愛の恵みの高さ、深さ、広さをあなた方が知ることができるようにと、またお祈りをしていますけれども、私たちはもっともっと、またイエス様の十字架の愛がどんなにまた私たちに対する深い愛から出たものであったかを日々ご聖霊に教えていただきながら、そして咀嚼し、そして私たちの日々の信仰の前に進む力としながら歩むことができるように、あなたが今日も私たちの心をまた開いて、あなたに対する大きな愛をもう一度心に受けることができてありがとうございます。どうぞあなたのこのご愛に、私はただただこの朝の頃から感謝をいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。